皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。11月にもねなりまして、いよいよ冬はまだまだ来ない感じですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日もね、温暖化に関する情報しっかりと伝えしていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょうどね、気候ネットワーク通信123号ね、完成しまして、ちょっと発送少し遅れたんですけどね、発送したばかりですので、これを、まあ、手に取っていただいている方もいらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、温暖化に関するね、さまざまな情報が、含まれています。気候ネットワーク通信、気候ネットワークのね会員になってぜひまた読んでいただけたらありがたいかなというふうに思っておりますので、紹介をさせていただきました。はい、今日はですね、ちょっと日経新聞で気がつけば後進国というね、なんか連載がされてて、いろんなテーマがあるんですけれども、11月の3日に掲載されたのはですね、再生エネルギー普及へ電力会社が壁にということで、これはまあこのところね、世界は、再生可能エネルギーで、まあね、急激に拡大しているんだけども、日本がちょっとね、技術ではかつて日本は先駆けたんだけれども、もう周回遅れとされる既存の電力網になじまない再エネの普及を嫌う大手電力の壁が存在したということで、ちょっとねこれ、電力再生可能エネルギー普及政策の振り返りをね、ずっとしているような、記事がありますので、ちょっとこれ丁寧にご紹介したいなというふうに思います。で、再生可能エネルギー、自然エネルギーをね、まあ普及させるために検討したのが、総合資源エネルギー調査会、新エネルギー部会ということなんですけども、これは再生可能エネルギー思い切った拡大を求めた一部の意見を押し切る形で、2001年、ね、12月に、まあ、RPS の導入方針を決めた。この RPS はね、買い取る、一定量枠を決めて買い取る制度なんですけども、この時が日本の再エネの行方を決めた分水嶺だった。これまあ今周回遅れとされるね、再エネがまあ世界に、遅れを取っている、この分水嶺がこの2001年の12月にこう導入された RPS のね、時だったということなんですね。で、RPS は再エネ新規事業者の電気を、毎年一定量大手電力会社が買い取るね、ということであるんですけれども、やはり大手電力会社は嫌がったということなんですね。で、当時の報道によると、部会委員だった東京電力の副社長が悪法模倣だと述べたということなんですけども、まあ、地球温暖化問題ね、高まりを背景に再エネ、導入で妥協したとも受け取れるということだということなんですね。でも、しかしですね、電力会社がより嫌ったのは、一部の政治家や環境団体が推す固定価格買取制度ね、今導入されています、フィードインタリス、フィットですね。これをより嫌って、こう、それよりもマシなということで、RPS 法が、法制化されて、2003年に施行されたということなんですね。ただ、RPS そのものがね、本当に悪いというわけじゃなくて、この義務量をね、高くすればよかったんですけども、この義務量が、1.35% に抑えられ、これが再エネの拡大の事実上の天井になったということなんですね。アメリカのカリフォルニア州が 20%、イギリスが 10% を目標に掲げる時代に 1.35% というね、こういう本当にこう低い目標で、こう世界にね、風力発電を立てていた方がいらっしゃるんですけども、もう本当に驚いたというようなことをおっしゃってます。で、なぜ 1.35% なのかということで検証してみると、その頃電力業界の利益がほぼ1兆円だった。その1割の 1000億円程度なら電力料金を引き上げずに、まあ、社会貢献が可能だということで、その2相当する 1.35% という枠になったということなんで、本当にまあ、これは、なんて言いますかね、温暖化対策のこととか、社会全体のこととかですね、あるいは、まあ、本当にこう、エネルギー政策のことを考えないで、まあ、なんて、もう本当にね、枠があって、そこの中で、決められたみたいな形になっているかなというふうに思いますね。で、そういう中でドイツが、フィードインタリフを本格的に展開して太陽光発電や風力発電の需要に火をつけたと。で、まあ、それがね、ドイツがすごく、まあ、普及をし、日本の再エネは、失速して上位に返るということはなかったということなんですね。で、まあ、この COP3 があってですね、そういう機運が高まった中で、国会でもですね、99年に超党派の自然エネルギー促進議員連盟が発足したと。で、なんと220人の議員さんが集まって日本版のフィット導入ということを、まあ、目指してですね、まあ、国会提案もしたわけなんですけれども、なかなか調整がつかずに見送られたということなんですね。で、この時の、まあ、その議員連盟のね、トップの方がですね、その後の、選挙で落ちてしまったということで、再エネの旗を振ったことも影響したみたいなようなことが振り返られているんですけれども、まあ、このリーダーを失って自然エネ促進法案の動きが停滞したということなんですね。まあ、当然私たちもこれ非常に、この頃からフィードインタリフを導入してくださいということで、働きかけをしたり、いろんな、地域での活動もしてたわけなんですけども、結局、遅れてしまって RPS 法になったと。で、石油ショックの時もね、遡ってみるとですね、こう再エネ、新エネルギーということにも着目をして、サンシャイン計画ということがあったんですけども、これも今から、考える自然地域分散型の、自然エネルギーではなくて、どちらかといえば、まあ、大規模なものにこうお金をかけて研究開発してみるということで、風力発電なんかには全然こうね、至らなかったということなんですよね。で、まあ、そういうところでですね、こう検証はされていてですね、今、日本、ドイツ、イギリス、フランス、スペインなんかが、電力に占める再エネの目標をこう書かれているんですけど、やっぱりね、ドイツ 50% 以上、イギリスが 31%、 フランス 40%、 スペイン 40% ある中で、日本が22から24に、まあ、とどまっているというようなことがね、一目瞭然でわかるようなグラフもあったりします。で、この、固定額買取制度であったり、再社計画であったりね、RPS 法であったりということの、解説もあってですね、非常にまあ、わかりやすい、記事になっているのかなというふうに思いますので、一度、11月3日土曜日の日経新聞に大きく、出ていますので、読んでもらえると、わかりやすいかなというふうに思います。ただ、太陽電池産業の停滞をね、こう証言をしているんですけれども、また国内市場でメガソーラーはね、外国製が多いんですけど、住宅用では日本製がまだ支持されていて、日本の企業の復活の道は残されているんじゃないかというようなね、証言もあったりはするんですけれども、まさにね、気がつけば後進国ということで、再生可能エネルギーが、今本当にこう遅れていて、温暖化対策も進まない、エネルギーの自立であったりですね、常に化石資源、化石燃料を、ね、買い続けてお金が、流出してしまうというまずい方向に行っているっていうのが、こういう、こう検証がされてきているということで、ね、もっとこういうことがこうなんて言いますか、ちゃんと情報としてあって反省をすべきとこはして、早急に改善していかなきゃいけないのかなというふうに思います。はい。で、もう一つ同じような状況にあるのがですね、カーボンプライシングというね、政策だというふうに思うんですよね。カーボン、これは炭素ですね。プライシング、価格付け、カーボンについては価格が必要だ、二酸化炭素を排出するとですね、ちゃんとお金を払ってくださいよという、政策です。これは、まあ、日本もですね、 地球温暖化対策のための税っていうのはあるんですけれども、やはりこれがですね、なかなか機能をしていないと。今ですね、結構、二酸化炭素排出1トンあたり289円、税金かかっているわけなんですよね。ガソリンに換算すると1リットルあたり 0.76 円が、化石燃料に課されているということなんですが、まあこれもですね、なかなか普段の生活で私たちは、気に留めることはないんですけども、約2600億円税収があってですね、これは地球温暖化対策のために使われているということなんですよね。で、これはまあ、この効果をですね、二つ、だから価格を上げることによって、差し控えられる仕様と、それからこの、温暖化対策、税収温暖化対策に使うことによって、CO2 排出が下げられるというね、財政効果って二つあるんですけれども、やはり、日本の場合はこの、価格効果よりも財政効果の方が大きいという検証がされているんですけども、やはり、税率が低いことによって効果が極めて小さいということなんですよね。で、これをいかに、効果のあるものにすべきかということも、提言をされていまして、これ、週刊エコノミストのですね、10月30日号に、温暖化対策に有効な炭素税という、まあ、名前で、佐藤和明先生ですかね、書かれているのを紹介をしているわけなんですけれども、そういう中で、やはり、しっかりとね、炭素税を入れていくべきじゃないか。排出削減をね、進めば進めほどね、こう排出削減にね、必要な価格も増大するというようなことも考慮していかなければいけないんだけど、やはり、なんて言いますか、一般財源にして、まあ、その、やるのが一番いいんじゃないかというようなことも、言われて、提言をされているということなんですね。で、やはりその環境税っていうのは、ちゃんとね、この補助金政策じゃなくって、まあ、この価格をね、しっかりつけることの方が優位性があるというふうに考えてられているという。で、それで日本のね、中でどうしていくべきかということで、まあ、いくつか提言があるんですけども、二重の配当が期待できるということで、やはり一般財源化するということがある。それから、逆進性の対策も必要なんじゃないかと言われてまして、やはりこの、所得の低い人も、やはりこう一様に払う。まあ、使用料がね、低いということもあるんですけれども、とはいえ、同じ税率で払わなければいけない、その対策なんかもしなきゃいけない。あるいは、国際競争力にも配慮する必要があるよというね、非常に、まあ、現状を分かりやすく書かれているんですけども、また、これが遅れればですね、振り返れば、またまた遅れてしまうというようなことになってしまいます。再エネ政策と同じことになってしまいますので、しっかりとね、こちらの導入も進めていっていただく必要があるかなということで、紹介をさせていただきました。ということで、今日の、京都発温暖化防止を、終わらせていただきたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。